3年経ったらそれも危ない と 言われたのです。結局置かれている環境を見てもいやもう大変です。けどもまあそういう話を聞くと結局嬉しくなる。主にまあ辛いから解放されてもらいたいからじゃなくて、やっぱりイエス様と一緒になりたい。ね、1秒も早くイエス様と一緒になりたい。これこそが主に対する愛の表れなのではないでしょうか。エペソにいる人々とは、そういう愛を失ってしまったのです。彼らは相変わらずもちろんイエス様を信じましたし、必死になってイエス様に仕えようと思ったし、けど、待ち望むために、イエス様の再臨の待ち望むために救われたと彼らは、きれいに忘れてしまったのです。悲劇的なのではないでしょうか。まあ、主の現れを慕う者は、御心にかなう人々であるとはっきり言えます。パウロのもう一人の同行者がいまして、マルコであります。この手元第二の手紙の中で、このパウロのマルコに対する判断は素晴らしい判断です。マルコは役に立つものである。すなわち、用いられる器である。まあ、福音書を読むとわかります。まあ、このマルコの母親はマリアと呼ばれていますけれども、彼女は主を信ずるようになっただけではなく、まあ、自分の家を主に提供した女性でした。イエス様は、だから若いマルコの家にしばしば出入りされておられました。ですからマルコは結局、若い時からイエス様をその目で見、イエス様の御言葉をその耳で聞くことのできた確かに幸せな男でした。使徒行伝ちょっと見てみましょうか。中二章の中二節です。231ページになります。中二章の中二節、こうと分かったのでペトロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。まあ、マルコの実家とは結局初代教会の、まあ、逃げ場であり、初代教会の兄弟姉妹の待ち針の場であり、それから、まあ、祈りの場でもあったのです。マルコはイエス様をもちろん知るようになり、そして、まあ、珍しいことを経験したのです。ゲッセマネのことを体験的に知るようになったのです。マルコでの中四章、まあ、マルコでの中しか書いてないんです。中四章の51節。まあ、一人の青年について書かれています。この青年とは間違いなくこのマルコだったのです。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについて行ったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。まあ、マルコとはそういう青年でした。身の危険を感じた時逃げたんです。裸で逃げたんです。中二章、使徒行伝の、今度は使徒行伝に戻りまして、使徒行伝の中二章の25節、任務を果たしたバナバとサウロは、マルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。中三章5節、彼らはヨハネを主婦として連れていた。まあ、ある時このマルコは 水が奉仕に立とうと決心し、パウロとバナバの大伝道要項に加われました。マルコは各地で主の御業を目の当たり見て旅を続けたんですけど、その旅は決して、楽な旅ではなかったのです。飢えもあったでしょう。身の危険もさらさたことに違いない。そしてある時マルコは苦しさに耐えかねて、パウロとバナバから離れエルサレムに逃げ帰ってきてしまったのです。13章13節、パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。面白くない。つらい。厳しいから帰ってしまったのです。中古書37節から39節まで、ちょっと悲しい出来事について書かれています。ところが、バナバは、マルコともヨバルヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかし、パウロは、茶まむしになって、パンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは、一緒に連れて行けない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果、互いに別行動を取ることになって、バナバはマルコを連れて船でプロスに渡っていった。このバナバとはマルコのおじいさんだったんです。親戚だった。ですが、親戚を守ろうという気持ちを持つこととは誰でもわかるなのではないでしょうか。マルコは自分勝手の道を選び、自分の思いを大切にし、まずバナバ、まだパウロから離れてしまったのです。彼はイエス様を信じなくなったなのではない。ただバナバとパウロから離れてしまっただけです。けども一緒に働く亡くなった結果は、ピシディアの主の働きを経験することができなかったのです。マルコは主の豊かな祝福に預かることができなくなってしまったのです。私は、不忠中になると、主はもちろん私たちなしに働くようになり、他の人々を祝福してくださるのです。マルコは信頼できない兄弟だとパウロは知るようになり、一度離れてしまった者、仕事のために同行しなかった者は一緒に奉仕できない。なぜならば心を一つにすることができないと思ったのです。一緒にやってもそれは偽善的な行為だ、主は良しとしないとパウロは思って決めたのです。このパウロとはどうですかね。厳しすぎだったなのでしょうか。もしパウロはそのように私たちについて判断すると、絵の記録もう彼と関係を持ちたくないとマルコは思わなかったのです。彼は結局静かになったのです。そしてやっぱり、パウロは私のこと嫌いになっただけじゃない。パウロの取った態度は主の取った態度である。兄弟姉妹の欠点を見出そうと思えば、いくらでも見つけます。何でも 悪く解釈することができるからです。まあ、兄弟姉妹を批判すること、悪口を言うこととは、我々の生まれつきの性質の現れに過ぎない。もし私たちは自分の思い、また気持ちによって支配されれば、用いられない。主は祝福しないからです。ルカでの9章の6章2節を見ると、まあよく知られている言葉なんですけども、イエス様は、まあ弟子になる条件、用いられる条件について次のように書いたのです。121ページですね。ルカ伝9章の6章2節です。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。永遠に滅ぶなのではない。ただ用いられない。祝福されないだけです。けど主の祝福がなければ全ては虚しいなのではないでしょうか。マリコは、まあ、もちろん後ろを見ただけじゃなくて、からは逃げてしまったんです。その後からは一体どんな具合に考えたことなのでしょうか。私は裏切った。もうおしまいだ。私のためにパウロとバナバは争いを起こしてしまった。共に働くことができなくなってしまったと、必ず非常に自らを責めたに違いない。けども、主はダメなものを捨てない。話さない。主とは大いなる、まあ、陶器師と呼ばれています。この陶器師は、既存した器をも捨てないで、見てのうちに取り上げたのです。そして偉大なる陶器師は、この器を全く新しく作り変えられたのです。そして後にマルコを役に立たないものとしていたパウロは、マルコを連れてきて一緒に来なさい。彼は私の務めのために役に立つから。と手元に書き送っているほどにマルコは主に仕える忠実なしもべと変えられたのです。マルコはパウロに対して悪口を振らそうと思わなかったのです。彼は主の恵みによって徹底的に悔い改まる恵みに預かるようになったのです。マルコは犠牲的に主に仕え、主の誉れを大切にするようになったのです。結局彼は兄弟姉妹の信頼を得るようになったのです。パウロは彼は変えられた。みんな彼のことを尊敬するようになった。とパウロは聞いたとき、いかに喜んだのか、まあ、言葉で言い表さないなのではないでしょうか。確かにこのマルコとは救われていました。多分ペトロを通して導かれたなのではないでしょうか。そして彼は、まあ、パウロの同路者となりました。けども、同路者として役に立たないものになっちゃったんです。このパウロの判断は正しいとマルコ自身は変わるようになり、パウロの態度こそ本当の愛の現れだったと知るようになったのです。パウロはマルコについて、彼は役に立つものだというようになりましたね。前に読みました。ペトロ手元第2の手紙4章11節、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つから。マルコは本当の意味でのパウロの同路者となり、マルコでの 書いた人になったのです。このマルコ伝によりどんなに多くの人々が救われ、イエス様の身元に立ち帰り、またどんなに多くの兄弟姉妹がマルコ伝によって祝福されてきたでしょう。マルコは主の御心にかなう器に変えられたのです。まあ一つになったパウロとマルコとは何という美しい光景でありましょうか。分裂の霊に対して私たちは妥協のない態度を取るべきです。確かにパウロは長い間マルコのことについて考えたとき悲しかったでしょう。